皆さんこんにちは。今日も聖書をご一緒にお読みしたいと思います。今日はルカの福音書の6章、43から45まで、そこを短いところですのでご一緒にお読みしたいと思います。ルカの6章43節から45節までをご一緒にゆっくりと読みたいと思います。ルカの6章43から45までご一緒にゆっくりと読みましょう。どうぞ。悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木もありません。木はどれでもその実によってわかるものです。茨からイチジクは取れず、野原からブドウを集めることはできません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです。そこまでにさせていただきます。イエス様はその人の心をいろいろなものに例えてお話をなさいました。ある時は羊とヤギ、似ているけれども性質が違う。羊とヤギの区別つきますか？毛の長さとかふかふかさで違うとかね、あります。まあ、羊の角ってなんかまっすぐこれですよね。あれね、ヤギの角は、羊の角ってのはこうちょっとこうね、カールしてますね。しかし問題は性質が違う。で、ある時にはイエス様は人の心を道端とか岩地であるとか、茨の地とか夜市とか、この畑とか地面のことでお話をなさいました。ある時は良い麦とか毒麦の例えでお話をなさいます。で、今日はここではその木と実の関係でお話ししておられるんですが、全部実はこれはどれも同じ共通している点は何かというと、その性質を扱っているというところ。例えば地面だったら広さとかですね。今この土地を買うときはほとんど土壌にこれはリンが何パーセントだからいくらなんて売ってませんね。で、広さです。そうでしょ。そこがどんなに瓦礫の山であろうとね、広さである。ここにはもうなんて、ここに上トマトを植えればたくさん取れますなんて高くはなってませんね。とイスラエルなんかとは違いますよ。取れ高で計算してるんですから、あと何年使いますってんで値段が決まるんですけどね。ですからあれいいですね。50年だったらみんなまた神様のものに帰っちゃうとどうでしょうかね。そうしたら49年目なんて誰も買わないかもしれません。いいなと思いますね。そのみんなこれはどれも誠実なんです。で、この木と実の関係も性質のお話なんですね。で、イエス様はそのとても分かりにくい真理を非常に、まあ、分かりやすく自由自在にお話をなさいました。まあ、これはね、本当に、まあ、人間的に言い方すれば真理がよく分かっている人でないとお話できないことなんです、ね、で、もちろんイエス様は真理そのものの方ですからよく分かるところじゃない。自分が真理ですからいくらでもお話ができる。私なんかは違いますね。この素晴らしい真理は、どうやってわかるようにあのしたらいいかって考えます。イエスは考える必要がないんです。ご自分のことですから、ご自分のことはすぐにわかるわけですね。で、私も自分の話をしようと思ったら比較的わかりますね。もう、まあ、皆さんもう聞いた話ばっかりでやめますけど、嵐の日に川に落ちた話とかね、馬に光るそんな話だったとか、いっぱいも皆さんよくご存知。それはどうしてかというと、自分がよく経験してるから分かる。イエス様は真理そのものですから、いろいろと考えて悩む必要はない。全然です。私はこういうイエス様の例えを読んでみますと、これは本当にイエス様はやっぱりご自分が真理そのもの、神様だね。それ以外にもうありえないお話、こういう話はできないからですね。で、今日はその木と実の関係、ね、イエス様は私たちの人生はちょうど木が実を結ぶようなものだとお話になってます。今はこの花盛りのね、時代の時期です。ちょうどもうどこを見ても花が咲いてますけども、やがてこれが実になってまいります。 で、ところで今日はその皆さんはこう質問ですね、皆さんに一つの質問したいと思いますが、自分はこういう人間になりたいなと思うようになったことあるでしょうか。まあ、お若い頃でも結構です。今若い方もいらっしゃいますけど、こういう人になりたいなと思ってそういう人になれたでしょうか。まあ、就職とか結婚というのは自分の思い通りになった人も稀にいるかもしれません。稀に、これ意外と稀なんですよね。まあ、稀じゃない方もいらっしゃるから何とも言えませんけど、なかなかそういうことだって、例えば、まあ、結婚のことは別にしましてね、就職のことで考えましょう。いや、言いにくいことは別の、就職のことどうです、なかなかこれぞと思うところにね、じゃあもうそりゃ、なんて言いますか、どっちが悪いのか知りませんよ。あっちが悪いんで、大体ね。私はよくそうね、この、お話しますけど、落っこっちゃったんですけど、そういうね、向こうがね、嫌だってのこっちからまず嫌になってなさい。ということでね、やってくる。とにかく、なかなかそんなことでも、思った通りなんかいかないんです。で、まして、どうですかね。私は忍耐深い人間になろうとかね、今、先ほど聖君が、明かししてくれましたけど、あれ見てて、私は見ててって聞きまして、この子の性質はどういう性質なんだろうかなと思いましたけど、どうですかね、いい気のようですか。おわしめこんな服で売ってますけど、ありがたいですね、ちゃんと身を結んでくる。なかなか忍耐っていうのを試みられまして、忍耐深い人間になろうと思ってなれない、ね、今聖君が言ってましたよ、これをやらなくちゃいけないと思ってる、なかなか困難だと思うんですよね。本当になかなか困難なんです。それに皆さん、喜びとか平安とか感謝の心を持つ人間になりたいなと思ったことありませんか、ね、なろうと思って努力をしてもこれ決してなれない。で、なぜなれないか、これ性質じゃなきゃなれるんです。性質じゃなきゃね、これなれますよ。後から付け足すものだったらなれるんです。性質そのものってのはなれない。今私、子供たちがキッズの人が賛美してくれました。足見てたんですけど、みんな足5本ずつ指でついてる。いや、どうってことはないことですけど、あれ、5本ずつつくように性質がこう人間の性質があるわけですよ。あれは一人一人バラバラでよかったら、ある子は6本、ある子は7本、ある子は3本、ある子は8本、ね。まあ、両方足して10本ですけども、バラバラだったら大変ですね。別にバラバラだったっておかしくはないんです。ロバの蹄は2つしかないでしょ。まあ、マミちゃん歯がまあ4本出てますけど、あれ、お魚のフグなんて2枚しかありませんからね。ですから、いろいろたくさんあります。もう私も歯が少なくなりましたからね、なんとも言えませんけども、2枚しかないかもしれませんけど、とにかくそれ性質ですから、これ簡単に性質を変えることは難しいんです、ね、だけど髪型変えるって簡単でしょ。そうじゃありませんか、ね、ですからその人の性質による、人の心の性質によりますから、それはもう忍耐深い人間とかね、喜びとか平安とか感謝とか、これ性質によりますから、自分の意思的努力で、よし今日はもう平安になろうなんて一生懸命努力してやればやるほど不安になりますからね。ですからこれはもう難しいことで、実らせることができない、変えることができないんです。ですからこれはもう神様によらなければならない、ね、だから聖君の酒の話でも、これはもう信じるしかないって言ってお話が当たりですね。ですから本当にそれは大事なことだと思います。で、今お読みしました43節では、悪い実を結ぶ良い気はない、ね、良い実を結ぶ悪い気はない。もうこの前すでに渋柿の話しましたからね、まず渋柿の話をすると怒られるかもしれませんけど、いや、この本番読むときにね、もう私の経験としては、もう川の向こう側からね、こうだって出てきた渋柿を思い出すんです、ね。あともう一つ思い出すのはね、私の母親 の, おばあちゃんのところに、一軸の木、一軸の話が出てきましたね。一軸の大きな古い木があったんです。それで、その一軸の実がなる頃になりますとね、その頃の電話がありませんでしたけれどもね、おばあちゃんが一軸がなったから取りに来いって。また一軸の木はね、高いところ登るのが怖いんです。あれはもう なんで血がコキンと折れやすいですからね。ですから、あの長い竿にね、缶詰の空き缶か何かつけて、それでこんなことやるんですけどね。時々投げ縄のような真似をして枝をパキンと折っちゃうんですけど、ね、まあ、とにかく、その、渋柿の方とね、その一軸の方と、それぐらいしか思い出せないんですけど、とにかくここでは、この木には良い木と悪い木の2種類があると A さんおっしゃってるんですね。で、それは人にも、その良い心の性質を持つ人と、それから悪い心の性質を持つ人とがいるということをイエス様は明らかに申せる。それは性質である。皆様今日どちらの悪い性質を持っているようですか、良い性質の方ですか、ね、あの人間みんな悪い性質を持って生まれてきてます。残念ながら。だから良い気を良い性質の方に継ぎ木されなきゃいけない。この43節のこの「小訳聖書」詳しく訳してあるというギリシャ語からの意味を訳してある聖書ではね、こうなってるんです。このね43節ちょっと読んでみますけれども、腐った無価値なしなびた実を結ぶ良い木、生き生きした木はない。生き生きした木で腐ったね、無価値なしなびた実を結ばせる木はないって言って、当たり前ですよね。また良い実を結ぶ枯れ木や無価値な病気の木もないってこう言ってるんです ね。もう枯れた木に、まあ、それはね、アーモンド枯れた、その常に破綻鏡のアーモンドの実がなったって書いてありますけども、普通の場合は枯れた木に、花咲かじじゃありませんけども、その良い実を結ぶ枯れた木ってのはない、ね、よく白い粉が吹いたような木があるでしょ、うどんこ病って言うんですかね、何病ってよく知りませんけどもね、何かこう病気になってる木、その木はやっぱりそのなってる実というのは少し小さかったり、もうポトポトポトポトみんな落ちてしまう。私のこれも前に話したかと思いますけども私生まれた家には一本の小さな桃の木があった。もう今頃桃はちょっとねなってます。それはね大きくないんですけども、確かに実がなるんです。で、私はね、できるだけたくさん実がなった方、ついた方がいいと思いますから、全然取らないで、取ると怒るって、たくさんなってるんですね。途中になるとみんなポトポトポトポトみんな落ちちゃうんです。これぐらいになりますとね、大きくなる。それで少し大きくなるっていうのはもう5つぐらいなんですね。どうしてかなと思いましてね、もうできるだけ、で、もう落っこっちゃいますからね、できるだけたくさん、もっと落ちないようにたくさん作るんですけど、取らない。あれ結構取った方が良さそうな感じしますけどもね。でも見ていると、やっぱり変えてる木っていうのは、実を結ぶことができる。すぐお隣のね、ところに道歩いてましたら、植え込みの木が一本だけ枯れかかってる、もう枯れてるんじゃないかというのを思うのを気がつきました。他の木はみんな元気がいいんですが、花をこうですね、咲かせているのに、その木だけは花がない。で、葉がしおれて、もう色が変わりかけているんです。で、根元の方を見ますとね、肥料がいっぱいやってあるんです。だけどどうですかね、枯れた木に肥料をやって、水をやっても、もう遅い。じゃあ先生も枯れてるけど、もう遅いから。もはや吸い上げる力がないんです。だから、花を咲かせることも、実を実らせることもできない。この木は枯れた木で、無価値な木で病気の木だとは思いませんか、ね、なぜこうなってしまったのか、ね、なぜその枯れて無価値な病気の木になった。これはね、豊かな命を失っているからなんです。命を失うと、もうその木は枯れかかってしまいますね。豊かな命を保つこの命の水を吸い上げる根がもう働かなくなってしまう。根の部分が働かなくなってしまう。ね。ある、今最近はいろいろな、木のお医者さんというんですかね。なんかいらっしゃるそうです。お医者さんっていうのは木だけ、樹木のお医者さんっていうのよ。で、このいろんなこの、ひびが入ったところに虫がついてたり、そこが病気になってたり、根の方にね。で、ある木はですね、枯れかかってる。 どうするずっとね、猫元の掘ってみましたら、そこには、もうたくさんあの、カタツムリがいっぱいくっついてるんです。です、カタツムリがいっぱいその木の根から樹木を、その樹液をですか、吸ってしまいましてね。で、このもう木が枯れかかって。で、その方はこのカタツムリを取りまして、それで何かあとペーストみたいに塗ってですね、傷口と同じですから。で、こうやって、あとはこう、なんで、ちょっとこう肥料か水か何かやると、ことにどんどん木が返ってきたっていう話ですけどもね。もう根がダメになった木というのはいくらも水をかけても生き返ることができなくなってしまう。で、これを私たちにどんなことを教えているかと言いますとね、それは皆さんよくご存知でしょう。ヨハネの福音書の10章の10節、ちょっと読んでみますか。で、ヨハネの福音書の10章の10節のところにこう書いてありますね。その終わりの部分だけ読んでみたいと思いますが、私が来たのはというところから読んでみたいと思います。ヨハネの福音書10章の10節、どうぞ。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。こういうふうに書いてあります。羊が命を得、またそれを豊かに、豊かな命を持っていれば枯れない、ね、詩編の一編での流れのほとりに植えられた木という言葉があります。大きな流れの横に植えられた木は日照りの時にも枯れない。どうしてか、全部同じように日照りにあってても流れのほとりに植えられる。どうして流れのほとりの木は枯れないんですか。流れの方に根を出してるから。11-28をご紹介しましょうか。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。毎日自分で重荷を負って頑張っていれば必ず心が疲れてきますね。イエス様に任せていれば平安な心の生活をすることが進む。これは当たり前ですよね。自分で背負っていれば必ず疲れてきます。この次ハイキングに行きます。マミちゃんをね、11.何キロですか、あれ一人で背負っていくと疲れると思います。任せてごらんなさい、誰かに。これも楽ですから、誰かにね。これはいい案でしょ、ね、10人任せればね、10分つってね、100分任せられるんですよ。だから最初3分ぐらいは自分で抱っこしてくれ。みんな任せちゃえば、向こうに着くまで余裕があります。帰りもまたね、お任せ。任せると楽なんです。これとても大事なことですから、よく覚えておいた方がよろしいと思いますね。これ自分で背負っちゃうから苦しくなってしまう。大抵私たちは自分で背負うんですね。その結果、苦しみを覚える。続いて29節のを読んでみましょうか。29節いきます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがします。皆さんはこの自分の知恵で、ああでもないこうでもない大体考える、ね、でこの自分で考えている時っていうのは焦ります。で苦しい生活を続けなきゃならない。焦っている時っていうのは自分の知恵です。でここでイエス様は、私の首輝きを追って私から学びなさいと言いました。首輝きっていうのは首の木です。首をこうね、二頭の牛がいて、この横に首のところに、棒をですね、渡して、そして真ん中に縦の棒をこう入れて、その荷柱だとかこう引っ張るわけですね。つまり、これは勉強してて学問じゃない。自分の考えが先立っている間は、心に平安は得られません。イエス様に任せて歩き始める、実際の生活をしていくと心に平安が与えられるっていうんです。考えてる間は心に平安はやってきません、ね、そういうふうにしたら平安が得られるのかどうかなと思って考えてても平安はやってこないんですよ。平安というのはそのようにイエス様こうおっしゃったらそのように任せて、イエス様が一歩足出せば一歩足を出すということをやればよろしいですね。よく二人三脚やるとき、 皆さん、足元見てますか、ね、あの同じぐらいの歩幅で、同じぐらいの速さでやればいいんです。最初にね。足の幅がこう違ったり、速さが違うと、もうゴテゴテになってしまう。あのムカデ競争なんかでもね。なんで1日にって声かけるか知ってますか、あれはね。知ってるでしょ。だあれあの時横にいてね、1,2,5,6,7,8 とかね、別のこと言ってやると分かんなくなっちゃうと思うんですよね。自分の方が分かんなくなるっていうのもありますから、ね、とにかくそういうふうにイエス様にお任せして歩き始めると心に平安が与えられる。次にもう一つの御言葉を読んでみたいと思いますが、ヨハネの14章のヨハネの福音書の14章の27節。なぜそれは、そうすれば平安になるのかということはそこに書いてあります。ヨハネの福音書の14章27節だけをご一緒に読んでみましょう。どうぞ。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。ここでイエス様は2つのことを教えてくださいました。一つは、イエス様がくださる平安というのは、この世が与えてくれる平安と違うということです。この世が与えてくださる平安というのは、まあ、先ほどお話しましたが、お金があれば平安とか、体の健康も平安とか、仕事の調子が良ければそういうものが与えてくれる平安。まあ、そういうものもいくらか順調ですといいかもしれませんが、必ずいつかは崩れていくんです。あの私は子供の頃、自分の家族が死ぬなんて一度も考えてみたことはありません。ありませんです。自分の親が死ぬなんてね、考えてみたことなかった。だけど、もういませんね。自分の仕事がうまくいかなくなるなんて考えてもいませんでしたけども、父さんも経験しました。自分の体がね、健康を損ねるなんてありえないと思ってました。ありえましたね。これはもう本当に体はすぐに損ねてしまう。ですから私たちの人生で嵐がやってこないっていうことは絶対にない。嵐は外側だけ降ってるね。吹いてるというわけにはいかない。横浜だけは大地震が来ないなんてのは言えませんね。関東大震災の震源地は横浜ですからね。ボボツボツきますよ。グラグラっとね来た時どうするんでしょう。もう神様にお祈りするのがよろしいですね。これはどこ行っても同じでございますから、ね、ただひたすら天の御国へと、ね、ですからね、このような平安だけを持っていたんではすぐ嵐に飲み込まれてしまいます。イエス様の平安はどんな嵐の日にも失われなかった。この世が与えてくれる平安とは違いますよと言う人もおっしゃる。ですからどうぞ間違わないいただきたい。私何が言ったように、少しお金が貯まると平安だ。これはね、それはあの多少でいつもない方がいいということを言ってるわけではありませんけども、その平安を求めても本当の平安にはつながりませんよということですね。もう一つ、この平安は誰の平安と言われたか。私の平安とおっしゃいました。イエス様はね、これはイエス様が持っておられた平安であるとともに、イエス様が十字架にかかることによって与えてくださった平安ですね。ですから、イエス様がご自分の十字架によって私たちの罪のために十字架にかかってくださったことを信じるすべての人に与えられる平安です。ですからイエス様を信じている人は、嵐の日にも病気の時にも仕事がうまくいかない時にも、死の時ですら心を騒がせない、恐れない、平安でいることができる。こんな素晴らしいことはありませんね。この前もちょっとそのようなお話をいたしましたけれども、私ももう何人もの方がこの地上を去っていく姿を見てまいりましたけれども、心を騒がせない、平安でいる、ね、普通のごく普通の方ですよ。ですから私は深い慰めを持っています。イエス様の平安は深い平安、そしてこの私の心を深い深い神様との、まあ何と言えばいいでしょうかね、
えも言われぬ交わりの中に連れてってくれる。言葉っていいですね。何にも言えないというか、えも言われぬとこういうふうに言えばいいわけですから。とにかく言葉で表現できない交わりの中に連れてってくれる。あとは皆さん自分でやってみるしかない、これはね。それはね、あの天の御国での前味わいと言いますかね、オードブルってもありますけど、前に日本人の食事の前にのオードブルって何ですか、お茶ですか、味噌汁はオードブルなんですかね、よく知りませんって。私ある時ね、あの友達のところに行きました。そしたらあの夕食だったんですよ、パンが出て、夕食にパンねって思いましたけど、まあまあいいですね。またあれがめんどくさいんですよね、あのパンが縮ってこんな感じでクククって食べた気がしないでしょ。それがまた食べる、その前にね、リンゴジュースの甘いのが出てまいりまして、普通やっぱりあの甘いリンゴジュースってどうしてこれ飲むんですか。いや、これで食欲をね、出したのに、これ飲んだら食欲が出るのかなと思う。これ飲んで食欲、もういいやと思いますでしょ。リンゴジュースからかって、それで何かお水ないとかやっててね、それで、のぞむのぞむ洗わなければね、これパンを出て、でまあ、もうチーンとやつであったかくしたんだと思うんですが、あったかいんで、それでバターをつけてね。こんな私なんかもそういうのはね、あんまりこう、カラッと入れる方がね、早い方です。カラカラとね、まあ、肉とか出てきても、ほら、もうね、カラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラ
私はこう、おうどん食べるんだ
ね、これも大変ですよ、ね、フォークとスプーンの上にフォークでまたくるくるくるって水飴をやるように、どうしてですか、水飴食べるそれで丸くして、ちょうど口に入る、だって欲張りですからね、回すのがいいんです。回すと大きくなっちゃって口の中に入らないんですよ。あれがもう本当にね、だから私はね、やっぱりお箸でね、あのおうどん食べるようにやるとちょうどいいでしょ。途中で歯でくっついてしまえばいいんですよ。あれはもうスパゲッティは簡単にいかないんですよ。ね。
だから私もああいうところに行って食べるのあんまり好きじゃない。
ね、後ろで待ってたって余計ですね。お分かりになりますか？なんか後ろから見られて早く食べろ早く食べろって言われてね。感じです。まあ、めったにいかないんですけどね。
まあそのとこに行った時のあのね、最初のリンゴジュースに巻いちゃったね。もうそれで。こういう毎日毎日こういうのね、やめなさいよって。
それよりね、お箸でね、
何でもつついて食べたらずっとしながら何をしたんですか。しかしどうですかね、
あの天国の交わり、前味わり話してんですけども、ね、こういうもう本当に神様と交わるそういう経験をしたらね、天国があるかないかなんてのは言わなくなります、ね、神様との本当にあの、なんていうか、もう言われる間違いですけど、そういう交わりの中に連れてってくださるのは平安なんです。深い平安ですね。しかし、こういうような実はどういう木に実るのかと。44節でイエス様は、木はどれでもその実によってわかるものです。茨からイチジクは取れない。野原からブドウを集めることはできません。ね、あの茨のようなトゲトゲの人。どういう人でしょうかね、トゲトゲ、ね、私はそう思いますけども、あの、イソップの物語ですかね、あのライオンの顔をかぶった、あ、狼ですかね、あの狐の話で出てくるでしょ、ガオガオってやったってね、この間、マミちゃんのよだれかけみたいなガオだって書いてありましたけどもね、あのマミちゃんがね、ライオンの顔をかぶって私の前でガオだって全然怖くないでしょ、どうです前も4本でね、全然怖くないですよ、これは。そうでしょ、こんなのではね。でも人間っていうのはその本当に実力がないって、茨のようなトゲトゲ、それから人の心を喜ばせるようなイチジクやブドウの実をならせることはできない。イチジクやブドウの木を得ようと思ったら、イチジクやブドウの木、そういう性質を持ってる木にならなきゃダメだということですね。喜び、愛や喜びや平安の実を得ようと思うなら、ただ一生懸命働いてるだけではダメ、お金を貯めるだけでもダメ、
そういう命の性質を持たない限り、イチジクもブドウも得られない。45節で、イエス様はその原理をお話しになりました。良い人とは、まっすぐな、本質的に良い性質の人のことです。良い性質、良い人。皆さん良い人ですか？先生、あの人は良い人です、なんて言われるんですけど、なかなか実は良い人じゃなかったりすることがあるんですね。見て、人は見ただけで良い人か悪い人か、よくわかりません。果物をお買いになるとわかるでしょ。いつかもお話ししましたね。長野の上田 の教会の先生がね、私教師にいました時、もうリンゴ箱いっぱい、リンゴ箱にね、たくさんのリンゴ送ってくださったんです。紅玉ですとかね。もう私たち喜びました。めっちゃとね、そんなんで、リンゴ箱いっぱい食べたなんてね、ないですからね。皆さんもないかもしれませんけども。だからね、これはどういうふうにするかって考えて相談したんで、ジャムにした方がいいんだな、とにかく一つ食べてみようなんて、それでね、そのところ真っ赤なんですよ。本当にあのリンゴちゃんのね、真っ赤なんです。焼かないよね。そしたら、外側は真っ赤で、中はね、もう腐ってる。それはちょっと一つぐらい腐ってるのがあるんだろうとね。で、もう一つ腐る。やります。全部腐る。外側はみんな真っ赤なんですよ。おいしそうなんですよ。残念ね。だからって言ってね、あれ腐ってましたってわけにいきません。お礼状書きましてね。書きました。おいしくいただきました。それはね、インドリングが3つやつあったんですよ。そっちの子だけは生きてたもんですから、それの分だけは令状入ったわけですけどね、おいしくいただきます。そうしたらね、その同じリンゴをお母さんのところにお送りなせたと。お母さんの方から、あなたこんなもの人に送ればし、のご迷惑をおかけするじゃありません、まもなく手紙が参りましてね、すいません、あれみんな腐ってたと思います、送り直しますなんてね。でその送り直してきたのがどうだったかちょっと私覚えてないんですけど、人間って人間なものだと思いますけどとにかく外側だけは綺麗なんですけども、中はもう全然わからん。ですから外側から見てその人は良い性質の人かどうか分かりませんよね。だから人っていうのはこの顔だけでね、顔だけでこの人は優しそうな人だと思う人いるじゃありませんか。私なんかその人損してますよね顔だけ見るとなんか意地の悪そうな感じで、そうでもない。だけれどもね、この前ちょっとお話でしょ、顔の真四角のね、人の話。本当の人は気の毒だと思うけど、本当に気持ちは優しい方なんですよね、クリスチャンの方でね。でも本当に悩んでました、私にこぼしましたから。みんな私見ると怖がるんですよね、全然怖くないのに。私はこんな人間、こんな優しいのにとかって一生懸命売り込んでましたよ。私の前でいくらやったってしょうがないのになと思って、だから慰めましたけどね、本当ですよね、とかって。でも、人は外側だけでは恐れない。その性質の心の中に蓄えられているその良い宝物蔵から立派な良いもの、愛とか喜びとか平安を取り出すことができるっていう。幸福って幸せっていうのはそういうものだと思いますよ。心の中に神様によって実らせてくださった良い立派な良い実を一つ二つと取り出して分けてあげることができる。その人が本当に幸せな人ですね。しかし茨の性質の人はどうでしょうかね。ちょっと見ると真面目かもしれません。だけれど中身、茨ってご存知ですか。ちょっとトゲがありまして、近くを通ると刺さりますし引っかきますでしょう。夏なんかこうね、腹がこう出てるところをね、半ズボンなんかで歩いてごらんせね、茨の畑の中歩いてごらん、傷だらけになって出てまいりますね。つぶやいたり、貪欲だったりね、人の荒探し、そしったり、イエス様を信じなかったりね、従順に従わない人。そういう人の蔵からはどんなものが出てきますか。腐ったもの。本質的に悪いもの。自分中心の主張。金を愛すること。口先だけで体現相互すること。神を汚すこと。そしりや妬み、慢心、神様よりもこの世を愛すること、こういうものが出てくるって聖書は言っているんです。イエス様は、 人はその心の中に満ちているものを話し出すものだと言っています。心の中に性質がある。心が虚しければその人がお話をすることもまた虚しい。人間というのは自分に得になるような話しかしないんです。自分に損になる話はしない。
法律でもそう言ってるんです。自分に損すること話しなくてもいい
と言ってるんですけども、出てくるものは全部虚しい。ないものはない。いくら恵みに満ち溢れているように見せかけても、心が恵みで満ちていなければ虚しい。本当に恵みに満ちていれば、口で語ることも恵みに満ちてくるんですね。それでは、どのようにして心に良い蔵を持つ、良い人になることができるか。それは、まず自分の心に何を信じているかによって決まってまいります。私たちは何も信じないでは生きていけないんです、ね、この人を信じればと、このお医者さん信じればと、お金を信じれば、会社を信じれば、この人を信じれば思ってるんですけどもね、何かを信じないと人は生きていけない。自分中心のものを信じていればその人は自分中心になります。信じているもののようになるんです。日本ではいろんなのがあるでしょ。信じる狐を信じてる人もあるし、狸を信じてる人もありますしね、蛇を信じてる人、蛇を信じてる人はどういうふうになるんですかね。長くなるんですか。ね、まあ、私たちは心に信じているものの性質によって良い意味でも悪い意味でも実らせることができる。お金を愛してお金が自分を幸せにしてくれると信じれば、その人の心はますます貪欲になるでしょう。そしてパウロは、もろもろの悪の根をはびこらせると言っていますね。人を信じれば失望させられます。悪い人じゃなくてもね、真実な人でも人に頼っていると失望しますよ。それは人には限界があるからなんです。だからね、人を頼ってて失望させられたからって人を悪く言っちゃいけません。それは人には限界があるということなんですよ。神様じゃないですからね。必ず失望させられますよ。ですから、このことを覚えておいてください。適度に信じて、神様適度じゃないんですけどもね、人には限界がある。そのことを覚えておいてくださいね。それでは誰を信じればいいのか。ヨハネの福音書の14章の1節をご一緒にお読みして終わりたいと思いますが、ヨハネの福音書の14章の1節。そこをご一緒にお読みしたいと思います。この言葉はぜひ心に留めてください。ご一緒にお読みいたしましょう。ヨハネの福音書の14章の1節、いいですか。ご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの14章の1節、どうぞ。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。イエス様を信じる人には心に良い蔵を持つようになります。イエス様を信じる人の心の蔵からはどんなものが出てくるのか。ヤコブはこう言います。純真、平和、寛容、温順、憐れみと良い実、義の実、すべて良い実に満ちていますね。一生懸命なのに、真面目なのに何も得られないとしたら、それは信じているものが間違っているかもしれない。ね、何も得られない一生を送るんではなくて、次々と素晴らしい実に満ちた実を結ぶ生活をぜひ送っていただきたい。そのためにイエス様は私を信じなさいとおっしゃったんです。そうすれば皆さんの心の蔵、ね、宝の蔵ができる。イエス様が皆さんの心の中にお住みになって必ず良い実を結ばせてください。努力によって結ぶんじゃなくてイエス様が結ばせる、そういう性質を与えてくださるということなんですね。人はその性質によって実を結んでいくということを心に覚えておいていただきたいと思います。努力によって実を結ぶわけではない。どの柿の木、どのイチジクの木、どのみかんの木が努力をして実を結んでいるでしょうか。性質によって実を結ぶということですね。決して茨からイチジクや
アダミからブドウが取れるわけではないとイエスもおっしゃいましたが、この言葉は私たちの心にもしっかりと覚えさせていただかなきゃならないと思います。その木の性質によって蜜蜜が決まるということですね。どうぞイエス様をうちに宿してください。イエス様に接ぎ木された生涯を送っていただくと必ず良い実が結びます。どうぞこのことを覚えてこの1週間飾らせていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて賛美を歌って閉じさせていただきます。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。恵みの深い天の父なる神様、イエス様は私を信じなさいとおっしゃいました。その時私たちの心の中にあなたが良い蔵をお与えくださいます。そしてそこから良い実を結ばせてください。愛や喜びや平安はそこから実を結んでくることでございます。確かに私たちは努力も必要でございますが、その前に私たちの性質がイエス様あなたの性質にならせていただけるようにどうぞ顧みを与えてください。この時を感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。